施設ツアーというのに使わされています。で、以前僕自身はですね、副リーダーとして九州からも、伝承の歴史やまた、この死亡牧師ご一家とかですね、それから、鹿児島の長野さんとかが使わされております。また野口さんの方もぜひ共に使わされておりますので、お二人ですね、ぜひ祝福されるんですね、お願いください。ブログを見ましたらですね、すごく正午の方にもこう主婦に結ったんですけど、すごく子どもたちもすごい打ち解けてですね、初めての方もすごく楽しく子どもたちとゲームをしたりしているということで、交わりがですね、祝福されているなというふうに思います。また今日は礼拝がですね、カンボジアの個人法で行われます。で、本当に、前田さんやまたスタッフの方々や子どもたちがですね、本当に祝福されるようにですね、お祈りをしていきたいと思います。今子どもたちがですね、もう今33人だと思うんですけども、もうちょっと減ったかもしれないですけど、大きくなってきてですね、もう独り立ちに近くなってきて、もう二十歳とかですね、やってこられてるんでいるので、その、やっぱり男女のこう別の党とかですね、いろんなそういうのが必要になってきていますし、場所が狭いので男の子たちはこう力を持て余してですね、庭で遊ぶのにはちょっとこうですね、大変になってきているので、週1回ぐらいこうグラウンドに連れてってあげているようなんですけども、やはりこう、広い個人というのが必要なので、次の場所のためにですね、ぜひお祈りし、また導かれたですね、方はまた募金の方をですね、していていただきたいというふうに思います。で、今回水泳というか海水浴にもですね、ちょっと海が遠いんですけど、普段はあまり行かれないみたいなんですけど、チームが来た時ということで一緒にですね、行くということですので、ぜひですね、守られるようにお願いください。また今カンボジアちょっと政治不安があってですね、この間の選挙を認めない方々のストとかもあったりして、と政治的なぶつかりもあるということなので、いろんなそういう ことにもこう巻き込まれたりですね、危険に遭わないようにしてお願いしていきたいと思います。また今週ですね、ニュージーランドチームというのがですね、使わされます。24日から、30日までですね、7人の方がですね、パルオクシはじめ7人の方が使わされます。で、初めての派遣なんですけども、ちょっとお見せします。ニュージーランドは初めて主が開かれた場所です。また今までの主の十字架のニュージーランドの関わりがあり、特別な計画があると思われます。での戦いも特に激しいので祈り込んでいただきたいと思います。ということで、特に祈りをですね、パルオクシは要請しておられます。初めての地であり、また霊的な戦いもある激しいので、お祈りをですね、参加していきたいと思います。今までいろんな関わりもですね、働いてきたんですけど、その選挙チームとしていくのは初めてということで、すごく神様に心を持ってですね、導いておられると思いますので、何かを立ってオークランドに行って、それからクライストチャーチに行ってっていうですね、スケジュールになっているようです。そのためにですね、ご覧ください。他教会から盛岡聖戦キリスト教会のベニヤミン中野牧師もですね、行かれるっていうことですので、ぜひお祈りしていきたいと思います。それとまたエルサレムの平和のためにですね、続いてお祈りしたいと思います。一言共にですね、お祈りください。一緒にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。今カンボジア個人視察ツアーが使わされていることをありがとうございます。本当に子どもたちを主は祝福してください。今井さんやスタッフの方々を祝福してくださることをありがとうございます。今日の礼拝を祝福し、また、子どもたちの交わりや海水浴が一つ一つこう楽しい時を与えてください。また、次の子どもたち個人の場所というのを、ね、主が明確にしていってくださることもお願いいたします。芝牧師やまた芝牧師たちに使わされたお一人一人がさらに用いられていかれますように、どうぞお助けに導いてください。お願いいたします。またあらゆる危険から守ってくださることをお願いいたします。また24日から、このニュージーランドチームが使わされることをありがとうございます。初めてのニュージーランドの地ですけれども、あらゆる危険から守り、また例の戦いが嬉しいので、そのポイントを突くことができるように、 どうぞ導いてくださることをお願いいたします。ニュージーランドにさらに主の働きが進められ、教会設立や御心の働きが進められていきますように、どうぞ導いてください。パウロ牧師はじめ、つかずの人一人を務め、長田牧師を務めてくださり、健康を支え、また一人一人が主にあって用いてくださることをお願いいたします。します。また、エルサレムの平和のためにお祈りします。天父様、本当に主が、エルサレムの平和を与えてくださり、イスラエルの方々がイエス・キリストが、真の救い主であるということを、本当に知ることができるように、開かれていくことができるように、我々様方に取り除いていてください。またシリア情勢をはじめ、イスラエルを取り巻く情勢は厳しいですけども、その中で本当に主の守りを与えて、イスラエルの守りを与えてくださり、化学兵器とかそういうものを使わされることが使われたり、することがないように守ってください。また、イスラエルに立たれている首相や人一人の方々の上に特別な力を与え、また守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。あとですね、今月は29日ですね、風の響きミニコンサートを行います。素敵なですね、チラシを作っていただいたので、またですね、ぜひ用いていただきたいと思います。いろんな方々にも対してですね、用いていただきたいと思います。今月は石出の石個人支援ということで、多くの方々にですね、個人の働きを紹介したいと思いますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。またご参加ください。それから10月6日はですね、エルサレムの平和を祈る集いの日であり、世界中の教会がですね、共に心を合わせてエルサレムのために祈る時なんですけれども、参加する教会ですね、またそれとともにエルサレムの平和を祈る集いというのをですね、東京カリスマ聖会の中で夜のですね、世界の中で持ちます。ヤマトカルバリチャペルの岡川先生やですね、マブシキリスト教会の、新井先生をお招きして特別ゲストにお迎えしています。また PCI のトマス、さんのですね、ビデオメッセージとかもあって、長距離の働きでこの集会を持とうとしています。ぜひですね、大きな御心があると思います。そのためにもお祈りください。また10月6日はですね、福岡の方では毎回お知らせしていますけど、ハートフルフェスタ福岡2013というですね、人権擁護とか啓発のため の市のですね、イベントが行われるんですけども、このところでステージがあるんですが、ステージで3時10分からですね、25分間福岡ジェイコスペルクラブを歌わせていただきます。またブーツもいただいているですね、アシメトリーインターナショナルという九州大学の、ね、学生さん そのサークルというか活動しておられる方によってブースもいただいてですね、そこで、個人のパネルとかをですね、していきたいと思いますので、ぜひお願いください。特に10月ですね、ザンビア個人がこんなところにも日本、こんなところに日本人でしたっけ、その番組ですね、取材を受けてその番組が放映されますので、そのこともですね、皆さんお伝えしたいと思っています。もう一つテレビ局が来たということなので、なんでしょうね、なんか題名はよく知らないんですけど、そういういろんな世界各地で活躍している日本人の方を取材するようなですね、テレビ番組に続けて出られるみたいなので、ぜひですね、皆様でも見てみていただきたいというふうに思います。職場でそのこと話したらですね、おすごいじゃんかとか見てみようかなって言ってましたけど、皆さんもぜひ今の中に、放送日程が決まりましたらですね、お伝えしたいと思いますので、いろんな方々にですね、見ていただきたいと思います。ですね、あと月刊誌の10月も出ましたので、ぜひ見てください。なので素晴らしいまた内容がですね、てんこ盛りに盛られていますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。今回はですね、北海道のですね、江別の素晴らしい虹の写真です。それからメッセージがですね、神は真実に報いてくださるっていう ヒッサルで辻を起こしてますね。ご主人のこととかいろんなことが書かれているんですが、素晴らしいメッセージが書かれていますので、ぜひですね、いただきたいというふうに思います。東京にいてですね、さらにこうご主人がまた変わってこられたっていうこともですね、書かれておられて、素晴らしい神様の従う中で本当に素晴らしい恵みは開かれているんだなということを思わされます。ですね、あとなんかニューヨークの花嫁日記は最終回ということですけども、ぜひですねそちらの方も見ておいていただきたいと思います。裏表紙はですね、今回死の十字架神学校の、案内になっています。ぜひ見ていただきたいと思います。そしていろんな方々ですね、学びたいという方々に用いていただきたいと思います。通信制もありますので、通信で学ぶ、お家で学ぶこともできますので、ぜひいろんな方々に紹介していただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、マタイの福音書のところからですね、今公開をしていますけども、公開メッセージということですね。カブさんから後悔しないようにということを言われるんですね。公開でずっとそれをやらなくちゃいけないので、なんかちゃんとその神様の御心のところから御心のところまでですね、やれるようにということを今祈っているんですけども、ぜひですね、共にですね、この、マタイの福音書を学んでいきたいと思います。24節からですね、お読みいたします。弟子はその死に勝らず、その仕組みはその主人に勝りません。弟子がそのように父のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼ら家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。イエス様がですね、十二弟子を任命して、そしていろんなところに使わせていかれたんですね。ご自分の技をなせるだけじゃなくて、で十二弟子に悪霊追い出しの権威を与えて、また癒しの権威を与えて用いていかれたんですね。でその時にいろんな注意事項をですね、ずっとこう10章はですね書かれています。で迫害される事項はですね、いろんなことが書かれているんですけども、でイエス様はですね、すぐに十二弟子を任命されたんじゃなくて、交渉が経ってから1年半ですね、1年半経ってから弟子たちを任命されたんです。ですね、そして2年間弟子たちはイエス様の近くにいて、イエス様と共にですね、宣教活動に携わってきました。でもちろん3年半イエス様の近くにいたんですけども、特に十二弟子として召されて働いたのが2年であるということですね。でその中でイエス様はこの彼らを訓練して用いていかれたということなんですね。ですから神様は私たちをこう愛し、そして罪から救う、自主化の恵みを持って救ってくださって、つながってくださって、救ってくださるとともに訓練していかれるんですね。で私たちがこう成長していくように、またいろんな方々に対してこうイエス様を証しするものとしてですね、こう成長させていってくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ここではですね、弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りませんという、これはまあ当時のことわざ、よく使われていたことわざだそうですけれども、そのようにですね、この彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族のことは、物のことは何と呼ぶでしょうと言っています。これはイエス様が悪口を言われているということなんですね。イエス様がベルゼブル、つまりその悪魔の頭、ハエの王とかいう嫌な名前なんですけど、そのいわゆる 悪魔の頭っていうふうにこう言われているわけなんですね。でそのように言われているならば、弟子であるですね、その家族の者のことを、十二弟子やイエス様を信じる者はましてですね、同じようにこう迫害される、悪口を言われるっていうことがですね、言われているわけなんです。で日本はですね、比較的まだこう、 経的にはもうリバイバル始まってるんですけども、目に見える形でたくさんの人が救われるということがまだ起こっていないんですけども、海外ではいろんな働きが起こっていますが、その中でカルトと言われたりですね、いろんな迫害をですね、いろんなこう特に成長している教会に関してはですね、言われているんですね。ですから本当にこうイエス様と共に会うときに、イエス様に従って宣教するときに、必ずそのような迫害が起こり、また悪口を言われるということをですね、覚えておいていただきたいと思います。ですから皆さんですね、福岡でもこれからすごいたくさんの人が救われてきます。今150万いますから、もう最低でも7割とかですね、6割とか7割とか、そういう方々がおそらく救われてくると思うんですけど、全部示されてるわけじゃないので正確なことは言えないんですけど、まず大事だけど5000名を救ってくださり、またそこからリバイバルの働きにですね、その方々を通して入っていくと思うんですけども、すごいたくさんの方々がですね、何十万という方々が救われてきて、私たちは嬉しいなと思うんですが、同時にですね、その中で今度は迫害が始まってくるということもですね、皆さん覚えておいていただきたいというふうに思います。だから必ず来るんですね、それは。なのですごいたくさんの人がですね、数えきれない人がこう、例えばこう一緒にこう神様を願いしてですね、素晴らしい働きが始まってくるんですが、それと同時に大きな迫害も始まってくるっていうですね、社会的に始まったり、個人個人に始まったり、各職場で始まったりですね、いろんなことが起こってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。またクリスチャンになったら初詣はいかないですし、いろんな面でですね、そういう神社やお寺の方々が黙ってないでしょうし、いろんなことが起こってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でただ26節からなんですけれども、だから彼らは恐れてはいけません、覆われているもので表されないことなく、隠されているもので知らずに済むものはありませんというふうに言っています。で先週も学びましたが、いろんな問題、エス様と共に歩み、また宣教するときに問題が起こってくるんですが、迫害が起こってくるんですが、でもそれは神様の御心がそこにあるということなんですね。でそこで私たちが証しをしたり、そこで神の力をこうぶつかりを通してですね、迫害を通して逆に神の力を神様を表そうとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはありません。ですから神様は全てを明らかにされる方なんですね。なので一時的に悪口を言われても、神様がですね、ちゃんと必ずいろんなことを明らかにされるので、神様に私たちは委ねて主にですね、信頼し従っていく必要があるわけなんですね。で今日はですね、イエス様は繰り返し恐れてはなりませんということを言っておられます。でその理由も書いておられるんですね。なので私たちは今こう人を恐れやすいものですし、またいろんなこう状況を恐れてしまうものなんですけども、でもこう恐れなくていいということを言われているので、そのことをですね、今日学んでいきたいと思うんですが、ちょっと開いていただきたいと思います。ペテロの手紙ですね、後ろの黙示録の方の近くですけども、黙示録の手前ですけども、ペテロの手紙第1ですね、ペテロの手紙の第1の3章ペテロの手紙の第一の三章ですね。三版の方は、456ページになりますけど、三章の9節からお読みいたします。ペテロの手紙の第一の三章の9節ですね。悪をもって悪に報いつ、侮辱をもって侮辱に報いつ、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。で、このように言っているんですね。そして、14節からまた飛ばしますけども、お読みします。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちが、あなた方を阻止したことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。 それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。で、ここでですね、キリストにある あなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方を罵ったことで恥じるようになるでしょうって書かれています。で、神様はですね、隠されたことも明らかにしですね、良いことも悪いこともなんですけど、必ず明らかにされてくる方なんですね。よくニュースとかで、これこれこういう問題が隠されていたけど、こう明らかになりましたとか、そういうことがありますけども、神様は良いことも悪いことも明らかにされる方なので、私たちは神様に信頼してですね、神様の御心を行うということをですね、成していきたいと思います。一時的に悪口を言われたり、迫害されたりすることがあるんですけども、このある方々はそしったことで恥じるようになるっていうふうにですね、書かれています。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっと戻りますけれども、マタイの福音書ですね、続きを見出します。28節です。27節から見します。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方の耳元で聞くことを屋上で聞き止めなさい。イエス様が言われることをですね、明るみ、そしてこの屋上で言い広めなさいということをですね、言っています。まあ、これは王様が言いなさいというのはこう宣告しなさい、王様はいろんなことを布告しますね。いろんな国で決まったことと布告してこう王様はこう伝えますけども、それと同じ意味だそうですね。だからもうはっきりと宣言してきなさいということをですね、イエス様のことを伝えてきなさいということを公にですね、してきなさいということを言っています。そして28節、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。で、イエス様は恐れてはならないと言われたんですけど、一つはですね、恐れてはならないの、一つは、さっきまず学びましたけど、神様は全てのことをですね、明らかにされるので必ずですね、恐れてはならないと言ったんですね。神様逆転してくださるからですね。そして今ここではですね、体を殺しても魂を殺せない人たちを恐れるんではなくって、恐れてはならない、それでも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことも、地獄で滅ぼすこともできる神様を恐れなさいと言ったんですね。ですから私たちが神様を恐れるときに、人に対するですね、恐れから解放されていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、以前お話したことがあると思うんですけども、飯塚教会のですね、ヨハネ電子牧師がですね、前お話しくださったことなんですけども、もっと若い時といいますか、バリバリ仕事してた頃ですね、その頃仕事もすごい順調にいってて、そして人間関係もうまくいっていてですね、何もかもうまくいっていたそうなんですけど、でもこう神様と教会から離れていたそうなんですね。で、その時にですね、ある時車でちょっと接触事故を起こしてしまったそうなんですね。で、そしてその時相手がですね、相手の方がいわゆるヤクザの方だったんですね。それでそこから大きくですね、困難なことが始まってきてですね、毎日毎日電話が来るようになって、そしてこの最初はちゃんとこう受け入れまして答えたり、してたわけなんです、対応してたんですけど、そのうちこう精神的にですね、追い込められてしまって、こうノイローゼみたいになってきてしまってですね、言っておられましたけど、こう仮面料を触ってもですね、ピッてこうですね、ビリビリッとしびれるぐらいですね、神経がもう何て言いますか、こう立ってるって言いますか、神経がですね、もうビリビリした、そういうですね、精神状態だったって言ってました。で、そう本当に追い込まれてきた時に、で、そしてある時こう呼び出しを受けたそうなんですね。で、その時にもうこれ以上はですね、無理だということで、もう自分で決断してですね、そのヤクザの親分のお宅ですね、そのところに行くことにしたそうなんですね。で、夜ですね、こう出かけて行ったそうなんですけども、で、月がですね、明るい時だったので、こう、一人でそこでこう 歩きながら 歩いてその家に行ったそうなんですけど、途中ですねやはり恐れが来てですね、どうしようもなくなった時に神様に祈ったそうなんですね。そして今神様から離れて、教会から離れていたことを本当に許してくださいと、本当にですねそこで真に悔い改めたそうなんですね。そして行った時に急に平安が来てですね、そして御言葉がですね、共にいるっていう御言葉が与えられたそうなんですね。で親子の家に行ったんですね。で親子の家に行ったらですね、まず出迎えてくれたのがその、下っ端って言いますか、手下の方なんですけど、こう右と左にこうずらっと並んでですね、こう迎えてくれたそうなんですけど、とにかく、もう逃げられないっていう状況でですね、その中に入っていって、そして行ったんですけど、あるこうお部屋に通されたんですけれども、いつまでたっても来られないそうなんですね。それでだんだんまた恐ろしくなってきたそうなんですけど、だいぶ経ってから来られてですね、でお話ししたそうなんですけど、その時になんか神様から力を与えられてですね、いやこの普通にいわゆるこう普通の事故と同じようにこう処理してほしいということで、すごくたくさんのお金を払ったりとかそういうことじゃなくてですね、きちっと対応してほしいということを言ったそうなんですね。そしたらその親子の人がですね、呼び出してもですね、今までこう自分のところにたった一人でですねやってきたのはあんたしかいないって言われたそうなんですね。で、あんたのような人は見たことはないって言われたそうなんですね。そして分かったって言って、その事故のことはですねもういいっていうふうに言ってですね、この解決されたんですね。そして自分と友達になってほしいって言われたっていうことなんですね。でその時ですね、ヨハネ牧師はその本当にこうヤクザの方を恐れていたわけなんですけど、でもその時本当に恐れなくちゃいけないのは神様だっていうことをですね知ったんですね。そこからまた歩みが変わっていったっていうことを言っておられましたけども、私たちはどうしても人を恐れたりいろんな状況を恐れてしまうんですが、本当に神様を恐れて歩む時にいろんなものから守られですね、恐れから守られていくということ、また大胆に歩むことができるということをですね、覚えていきたいと思います。では29節からまとめします。2羽のスズメは1羽サリオンで売ってるでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。で29節のところにこう米印がついてるんですけども、1アサリオンっていうですね書いてあります。で1デナリが1日分の労働者の1日分なんですけど、その16分の1ですね。ですから割とこう安くですね、本当にローマでの小銅貨って書いてありますから、一番小さいの単位でしょうかね。そういういわゆる本当に安く買える、2羽でこれだけっていうですね、ほうれん草じゃないですけど2羽でこれだけっていうですね、そういう本当にこう安い、ものであって買えるそのスズメのでさえも神様のお許しなしには地に落ちることがない、絶対に地に落ちることがないって言ってるんですね。でまして私たちはですね、頭の毛さえもみんな数えられているっていうことですね。でもすごいことですね。普通にこうブラシでかけてもその普通にこう毛が抜けたりしますけど、何本抜けたかなんて数えてる人いないと思うんですけど、その髪の毛さえも数えられているっていうことなんですね。ですから3つ目なんですけれども、神様恐れてはならないって言ってるんですが、それは神様が共におられるからであるっていうことですね。そして私たちの全てのことをですね知って見ておられる方がいるから大丈夫だって言ってるんですね。で、この世の中のですね、人でその人間ってはいろんな恐れがありますけど、世の中と全く違うのは主は共におられるっていうことなんです。で、必ず、神様が共にいて導いてくださるから。安心して信頼して神様に従っていけばいい。いろんな迫害とか恐れるようなこととか問題とか許される時にも、私たちは その中で主に信頼したいということをですね、出していきたいというふうに思います。で、そしてですね、32節からまたお読みします、うん。ですから私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。で、人の前でですね、自分はクリスチャンですとか、イエス様のことを伝えたりとかですね、する人は天におられる父の前でもその人を認めますっていうふうに言っています。天と地ってはつながってるっていう聖書に書かれていますけれども、だから地上で許すと神様、私たちが人を許すと神様も私たちを許してくださいますし、天と地はつながってるっていうふうに書かれていますけど、ここでもその、人の前で私たちが人を認めるならばあれですし、神様も私たちを認めてくださいし、知らないというなら手におられる私の父の前ではそんなものは知らないと言いますとはっきり言われているんですね。だから中途半端しないで神様のを認めなさい、神様に従うことを心に定めて行きなさい、死を第一にしなさいということはですね、ここで言っているわけなんですね。で、 ですから私たちはその、いろんな会社や家庭や地域が置かれたところですね、主を明ししていく必要があるわけですね。で、今私はそのアルバイトでですね、コールセンターにいるんですけれども、牧師だっていうことでですね、なんか興味を持っていろんなことを聞かれたりですね、そういう福音を逆にこう語る機会というのはすごく与えられて感謝だなと思いますし、でも時々ですね、やはりこう、やっぱりこう人のつまずきとなるようなことを言ってしまったりやってしまったりすることもあるので、やはりこう神様を本当人前でいつも認めることができ、神様を明かしすることができ、イエス様のことを明かしすることができるようにって私たちはですね、本当に祈っていく必要があるなというふうに思います。で、また人前で神様をなそうとしている事柄があるということをですね、覚えていきたいと思います。これは証っていう告白のことなんですけれども、先日長崎カリスマ聖会があって、ちょっとそこでですね、吉田美奈美牧師が証してくださったんですけれども、吉田美奈美牧師はケンタッキーで働いておられるんですね。でもうキャリアなんですけれども、で夏になるとですね、このケンタッキーの大会があるわけです。で、いろいろ基礎、社内で基礎をですね、厨房と、それから接客と、それからなんかこうパンを作る、なんていうんでしょうか、パンでしょうかね、こういう丸いパンを作るような、そういう部門があって、それぞれの部門でこう競争するみたいなんですけど、彼は今まで選手として出ていたわけなんですけれども、でそこで優勝も してきたわけですけど、今年はですね、コーチをやれって言われたそうなんですね。で、この教える側になったそうなんです。でそしてですね、この球場大会があったわけなんですけども、そこでまずこう選別をしていくわけなんですが、そこに来て審査をしてみたら、減点方式ですね、100点から、2点ずつ減点していくそうなんですけども、でそしたら今回ですね、なんか厨房の関係の人が6人しか来なかったそうなんですね。でいつもよりもすごい少なくてですね、で少ないなって思ったそうなんです。でそしてこう一緒にこうやってみたらですね、なんとですね、90点台がいなかったそうなんですね。それで普通はですね、全国大会っていうのは100点で、しかもあとはスピードで競うっていうですね、そのレベルだそうですね。なのでその90点台じゃなくて80点台の人しかいなかったっていうことなんですね。でもレベルが低いっていうことでですね、ちょっとこう状況だったそうなんですね。 でもその中仕方がないので、その中で一番早かった人っていうか上手かった人をですね選んで、その大分の方で主婦の方なんだそうですけども、40代の方ですね、でその方をですね一人選んで、代表選手に選んだわけです。でその後ですね、全国大会があるので、彼は一生懸命こうその主婦の方に教えていったわけですね。こうしたら早くなるとか、こうしたらこうちゃんとできるとかですね。で教えてったんですけども、とにかくその 40代とかと思ってその息が切れてしまったりですね、なかなかこう教えた通りこう早くなったりうまくならなかったそうなんですね。それでちょっと焦ってたみたいなんですけど、それで、そうこうしてるうちに和歌山でですね、今年は全国大会があってですね、行ったそうなんですけど、ただこうちょっと遠いということでですね、そこへ行くまで、九州の他の方と一緒に、取締役の方とか一緒に行った、その選手の方と一緒に行ったんですけど、ちょっと時間があるということでこう祈ってる中で、神様はですね、自分は一生懸命こうケンタッキーのことを教えてきたけど、自分の本業は牧師だから、やっぱりこう神様がそのちゃんと福音を伝えるとか、そういうことをですね、まずしなさいっていうふうにこうなんかそういう語られたそうなんですね。で、まずその主婦の方に、私は実は牧師をしてるんですってことを証ししたそうなんですね。そしたらなんと、その方が言われたんですね、私はもうクリスチャンですって言われたそうなんです。と思ってですね、でびっくりして、あ、よかったと思って、じゃあ祈ればいいですよって言ったそうなんですね。大会があるからですね。そしたらもう祈ってますって言ったそうなんですね。でその方なんかこう女性の方ですごく祈り深い方みたいですね、すごく祈ってたみたいなんですね。でそうこうしてるし、またこう車で行く中で、車だと思うんですけど、行く中でその神様から示されてですね、私たちの前のところに告白っていうことをですね言いますけども、信仰を持ちることに関して告白ってことを言いますけど、そのことを伝えなさいってことを言われたそうなんですね。でそのまたその方にですね、告白をするといいですよって伝えたと、ね、信仰を持ちることになるから、神様から示されたことをどんどん告白するといいですよっていうこう教えたそうなんですね。教えたっていうか、こうお勧めしたそうなんですね。そしたらその方はすごくそれを受け取られてですね、わかりましたっていうことでなんか喜んで受け取られたそうなんですけど、そしたらですね、全国大会の前にその、代表選手を一人一人なんか抱負を言う時があるそうなんですね。一人一人こう一言ずつですね。で、こう一人一人こうその1年間頑張ってきましたかなんか分かんないけど、こう言ってったそうなんですけど、そしたらその人の九州のその人の番になったらですね、私は優勝しますって言ったそうなんですで、目が手になってしまったですね、ここで行ったのかと思ってですね、その霊の低さをしていて、でその九州の他の人でもですね、この人は何を言い出すんだという感じですね、なんかこう顔が上げられないって感じですね、ね、もうそう告白を進めた見ない私もこう頭がこうなんか顔が上げられないって感じですね、だったそうなんですね。でそしてその大会に入っていったんですけども、そして大会が終わってですね、出てきて、それで聞いたらですね、一つ一つ減点方式なんで聞いていったら92点だったんですね。で前よりは良かったんですけど、でもやはりこうとてもその優勝するようなこの点数じゃなかったそうなんですね。いや今年はダメだったなと思ってですね、みなみ牧師はそう思ったそうなんですけど、 でも試合が締めっていいますか、その競技会が終わって、あとですね、また一言ずつ言う機会があるそうなんですね。その選手代表の方がですね、代表の選手の方がで頑張りましたとかいろいろ言うのかもしれないですけど、その時にその方が何て言ったのかというと、私は優勝しますってまた言ってたんですね。でもうですね、もう点数分かってるので、もうなんかですね、もう冷や汗が出てきてですね、なんてこと言うんだと思ってですね言ったそうです。でもですね、その後ですね、発表があったらですね、なんとその方が優勝したそうなんですね。でもびっくりしてしまって、ですからそれ以上になんか他の人がなんかミスをしてしまったらしくて、優勝したったそうなんですね。でもう南部さんびっくりしてしまって、九州の方々もみんなびっくりしてですね、こんなことはないって言ってですね、驚いたそうなんですね。でもその時ですね、確かにそれを見ていて、自分もその僕自身がその告白するっていうことが重要なんだっていうことをすごく本日こう感謝に語られたっていうことなんですね。でしかも人前で、いわゆる世に向かってですね、世の人に向かって私は優勝しますなんてですね、バカじゃないかとかですね、自分のレベルを考えろとかですね言われてしまいそうなんですけど、でも神様の言葉を語ったんですね。でその時に本当にですね、告白しなかったら優勝しなかったんじゃないかなと私も思うんですね。でも彼女は告白したので、技が起こっていたわけなんですね。で南牧師もそれでちょっとこう自分もちょっと語られたし悔い改めたって言っておられましたけど、こんなとこで言ってとかですね、クリスチャン同士の間でですね、クリスチャン同士で私は優勝しますとか言うならいいんだけど、会社の人の前でですね言うなんていうのはですね、だからそこまでなんか考えてなかったみたいで、なんか本当にこう あーっていう感じだったそうなんですけど、でも本当に優勝しちゃったんですね。で、ここで人の前で私を認めるものだとかですね、書かれて、認めるものだって書いてありますけども、本当にこう、告白をすること、福音を語ることもそうですし、自分はクリスチャンだっていうこともそうですけども、本当に主の言葉をですね、無理にその何かこう、こじつけたり福音を語る必要はないと思うんですけど、その神様がその時に導かれる言葉をですね、告白し語るっていうこと、言葉を出すっていうことが重要だなっていうふうに思います。で、私たちがこう周りの方々に、そして人の前でこう何を語っているのかっていうのを主が見ておられるのでですね、この主婦の方のようにですね、こう神の言葉をですね語っていきたいというふうに思います。で、大分のある教会に属した教会の方がクリスチャンなんだそうですね。で、その女性の方がですね、で、それから、ケンタッキーは九州に住んでいる方がですね、出会われたなと思うんですけども、で、教会っていう、で、私たちはその人前で死を認めるというのは実際はこう弱いものでありますし、キリストの言おうとしてもキリキリじゃないですけど言えなくなってしまったりですねするものだと思うんですね。でも教会にいると私たち確かにこう力を受けるなっていうことを思うんですね。私もその前そのいじめの時にはっきりとこうやめろっていうことができたんですけど、それは確かにあの時は本当に教会に頼っていたからそういう力が与えられたなって私はすごく思っているんですね。聖書的に見てもそうなんですけど、なので私が教会につながっている時にですね、神様がその世にあってもこう踏み出していく力や、世にあっても人前で主を認める力や主を明かしする力を与えていかれるっていうことをですね覚えていきたいと思います。教会の中で共に祈ってですね、また私たち一人とは弱いものですけど、神様はこの私たちを通して主の力を表そうとしているので、主により頼んでですね、さらに踏み出していきたいというふうに思います。で、これから皆さんがですね、これから用いられます、今までこう通ってきた道とか、今までたくさん神様に比べて証とかですね、これからそれを神様を多くの方にですね持ちようとしておられるということをですね覚えていただきたいと思います。またそうです、ちょっと話が戻るんですけど、なんか第一恋愛ではその肝心なことを告白していない人がいるっていう要因があったんですけど、これもあれも告白するんだけど、その例えばこの肝心なことを告白してないとかそういう人がいるっていうのがあったんですけど、私たちもなんかこうそれ言ったら恥ずかしいとか人にどう思われるだろうかっていうこともあるかもしれない、あると思うんですけど、でもそれを肝心なことを告白するですね、していきたいと思います。それは球を投げることになり、そして技を起こるポイントになっていくっていうことをですね覚えていただきたいと思います。そしてその教会にいるとき私たちはその力を受けていくということをですね覚えていただきたいと思います。そして共にですね入っていきたいと思います。そしてまたこれから癒しの面においても奇跡とか霊的な賜物においてもですねこう皆様一人持ちようとしておられます。なのでぜひ聖霊のご提供まだ受けてない方は受けですね、そして賜物をですね用いていっていただきたいと思います。たくさんの方々が主を知るポイントとなっていくのでですね、聖霊の賜物をですね用いていっていただきたいというふうに思います。それではお願いいたします。愛する天父様、感謝します。主は私一人と共におられることありがとうございます。一人一人の歩みを主は全てご存知でここまで導いてくださっていることをありがとうございます。だからこれから一人また大きな神様の計画が教会の前に一人一人の前に用意されていることをありがとうございます。こう戦いも起こってきますが、しかし主はこのその中で勝利を表していかれることをありがとうございます。教会を通してさらに力を受け、大胆に神の言葉を公で語っていくことができるように、どうぞ助けに導いてください。人々の告白を務めさせてください。また福音を語る機会を与えてください。どうぞ私たちが大胆に主を証ししていくことができるように力を与えてくださることをお願いいたします。私たちの証しを必要としている方々、本当に救う人必要としている方々にそれを語っていけるように、そういう方と出会えるように主が導いてくださることをお願いいたします。 癒しのためを祈りしています。悪いことは通らぬと共に祈りください。罪などを妨げとなりますので短くお祈り、悔い改めの時を申しましょう。お祈りします。愛する天のお父様に、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。簡単な癒しを与え、解放を与え、豊かに導いてください。イエスキリストにおいて病のようなものに近づく、イエスキリストの一人の体と精神に命じる、癒され、やん、癒され、やん、癒され、やん、癒され、やん、癒され、やん、癒され、やん、癒され、やん。感謝を土台としてくださいと称されます。この感謝をすることとして、逆転を見る方がいると称されます。そのマイナスと覚えることがあるんですが、そのことを感謝してみなさい。その時あなたはその逆転を見ると称されます。言葉をですね、通してすごくこう傷とか痛みを受けている方がいるのを見ますが、あなたは、また私の言葉をこう切り返して逆に語っていきなさい。こう逆のことを語り、私の言葉を語りなさいとしておられます。サタンを用いる言葉が刺さっていますが、あなたはその神の言葉を語っていきなさいとしておられます。その腰痛のためを祈りします。イエスキリストのその方の腰の痛みを正常な状態に、またウイルスとかですね、そういうためにイエスキリストによってウイルスやこの病気の原因となっているものをイエスキリストによって私たち一人一人の力です。失礼します。主の技を成し遂げることをありがとうございます。また告白を強めていきなさいと称せられます。確かに告白を通して私は奇跡と勝利を表すと称せられます。感謝します。一人一人の内臓に触れてください。疲れた方は疲れを癒してください。神様どうぞ完全な癒しを一人一人に与えてください。また、私が取り出した方に触れてください。完全に癒してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、常しえまでありますように。アーメン。感謝します。お座りください。少々遅くなりました。